小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週までは昔話に込められているメッセージをシリーズでお届けしてきましたが、
うん、そうだったね、
はい、
だったね。
先生、今週は、
うん、あのね、僕昔話が大事だと思ってる一つの理由が、今まで聞いていただいたそのメッセージなんだよね、
はい、
特に子供が育つメッセージは大事だと思ってる。もう一つね、昔話が大事だと思ってる理由はね、昔話が民族としての大事な伝承文化財であるという点なのね、うん、
はい、
伝承文化財っていうかね、昔話ってさ、何回か前にお話したように、おじいちゃんおばあちゃんが主に語ってきたわけよね、
はい、
で子供に聞かせて、で子供はそれを子供の頃なんだか知らないけど、とにかく毎晩聞かされて、
はい、
で大人になってまた今度は孫に聞かせたりって、そうやって伝えられてきたわけだよね、
はい、
しかも出来上がってきたものを見ると、伝えられているものを見ると、形はとても綺麗に整ってんね。今までもちらっと触れた、同じ場面が出てきたら同じ言葉で語るとか、3回の繰り返しを好むとかね、いわゆる文法があるんですよね、
はい、
そういう意味でとても整ってる、だから大事というのがあるし、それからもう一つは、今まで聞いていただいたメッセージがあるしね、大事なメッセージがある、
はい、
だから大事だというふうに思うのね。でそれは何かっていうとさ、個人が作った伝承文化財じゃないんだよな。不特定多数のおじいちゃんおばあちゃんたちが作ってきたでしょ、
はい、
読み人知らずなんだよね、
はい、
だから大事なんだと思うね。日本の場合で言えばね、日本人みんなが作ってきたわけよ、
はい、
夏目漱石がとか、そういうわけじゃないわけだよ。
そうですもんね。
そうでしょ、そこが大事だと思うね。日本人みんなの伝承文化財、
はい、
だからこれは中国は中国、ドイツはドイツであるんだけどね、それぞれの国がそうやってきたんでね。伝承文化財っていうとさ、大抵はね、昔殿様が着ていた着物だとかね、お城で使っていた大事な陶器だとかね、
はい、
そういうものが重要伝承文化財って言われるんだよ、
うん、
それで博物館に飾ってあったりなんかするね、
はい、
いやそれはもちろんいいけどさ、お殿様のものいいけど、でもさ、ほとんどの日本人の先祖は宮殿の中には住んでなかったよね、
うん、
お城の中には住んでなかったでしょ、
はい、
お城の外でさ、田んぼ耕してたり畑耕したりしてたわけだよ、
はい、
そういう我々の祖先ね、それこそが僕らの祖先であるね、はい、そういう庶民の祖先の人たちが何を語ってたのか、何を考えていたのか、そういう意味で昔話の方が僕は大事な伝承文化財だと思ってるわけ。
そうですね、
そうでしょ、うん、民衆のね、民衆って言うとちょっと色がつくけど、普通の日本人の、特定のお城の日本人じゃなくて、
はい、
普通の日本人の伝承文化財だと思うんだよね、
はい、
もちろん昔話だけじゃなくていろいろあるよ、いろんな庶民の焼き物もあるわけだし、それから絹みたいなものあるよね、
はい、
織物もあるし、それもいっぱいある。でそういうの織物にしろ焼き物は物が残ってんですよね、
はい、
だからはっきりこれは何の時代のもので、この地方のみんなが使ってたものですよって言えるんだよな。昔話って物がないじゃない。
ないですよね。
そう、うん、語り終わったら消えちゃうわけだよ、
はい、
だから本に書いてあるかもしれないって言うかもしれないけど、本になったのはごくごく最近の話でね、
は
あ、何百年間本もなしで伝えられてきたわけだよ、
はい、
要するに口伝えだけなのよ。
それでよく今まで ね、
すごいでしょ、
ね、
そうでしょ、うん、もちろんたまにね、才能のある人が巻物みたいな紙に書いておとぎ草紙なんつってまとめたものもあるよ。でもそれはごくごく一部だよね。日本中ではおとぎ草紙なんかないよ。みんな田舎でおじいちゃんが語っただけの、
はい、
だけど語っただけだから姿は消えちゃうわけね。語り終わったらなくなっちゃうでしょ、
はい、
お話はあるけれども姿はないわけだよな。
そうですね、
形はない。だからね、これが大事な伝承文化財ですよと認識してもらうこと自体が難しいんですよ。ないから、
形がないからですね。
形がないから、
あ、それ で、ね、
最近ではどうなるかっていうと、まあ、江戸時代からね、赤本とか黒本っていうのがありまして、今の週刊誌みたいなもんなんだけど、薄いもので、
はい、
そういうものにそのお話を書いて、で絵もつけてっていうのがあるのね。でそういう時にその隣の字とかさ、そういうのが好まれたわけですけどね、
は
い、それだって本当に一部のことであって、大都会でしかないよ。江戸とかね、京都とか大都会でしか行われなかったことでね、
はい、
しかも最近の話、そのこの200年ぐらいの話で、それよりもっと前ってことはもう何もないわけですよね、
う
ん、すごいでしょ、
そうですね、
だけど伝えられてきたわけだよね。 だけど伝えられてきた、形はないけれども、そういう昔話だからこそ僕は大事だと、それこそ重要文化財なんじゃないかっていうふうに思ってるわけ。
本当にそうです
よね。そうでしょう。で、それを大事にしようよっていうふうに言ってるわけですね。ところが形がないから、見えないから、本来はどういう形なんだかなんてとってもじゃないけど考えられないよ、
はい、
例えば紬なんて言うとね、どこの紬なんて言うと、これはこの地方の本来のものですよって、300年前の紬ですよ、残ってるわけだよね、
はい、
沖縄のものだって400年前のものが残ってる、だからまだ言えるんだよ、それは昔はこうでしたよって、
はい、
昔話は残ってないから、そもそもそれが言えないわけ、
ね、いつ始まったかっていうのが分からないってことです
ね。それも分かんないよね。それも分かんない。なんでその話が愛知県なら愛知県にあるかってことさえ分かんないわけだよね。ですから本当にもう分かんないんですよ。で、僕らが確かなことは、要するに僕らが生きている時代、明治の終わりぐらいから大正から昭和の初めぐらいにかけて幸いにして記録されたもの、それしか残ってないわけですよね。で、それは大事にしようよって僕は言ってる、はい、それを壊さないで、なるべく大事に次の世代に渡そうよって僕は主張してるわけね。
残ってるのはいつの時代からなんですか？
書き留めたのは、はい、一番最初にそういうものに注目して、うん、あれしたのは柳田邦夫先生という方が遠野物語というのを明治に発表されたんですよね。それがそもそもこういう古い物語に対する世間の注目を集めた最初なの。
明治なんですね。
明治ですよ。遅いですよ、すご
く。そうですね、うん、最近ですね。
それ、
う
ん、それでそれから柳田先生が一生懸命人に呼びかけたんだけど、本当に始まったのは戦争の始まるちょっと前ね、昭和10年ぐらいに割と集められたりして、で戦争になって中断したでしょ。で戦後ですよね、うん、戦後柳田先生はもうないだろうとおっしゃったんだけど、実はあって、昭和30年40年50年代ぐらいに僕らあるいは僕らよりちょっと上の方々が学生を連れて田舎へ行って、はい、大量に昔話を記録したのね。
うわ、
すごいんですよ。そでここのあたりもね、いずれ詳しく実例でお話しするけど、やっとそうやってものになったわけね、
はい、
で本人の形でいっぱい残ってきてる。今でもそれありますけどね、
宝ですね。
宝ですよ、本当に宝物で す、 そ、 です、ね、それは。でもその先が問題で、
はい、
そうやって本にして出したのは、例えば福岡県なら福岡県の土地の言葉で語られたものをそのまま記録して残してくださった、それはとてもありがたいよね、うん、
はい。
ところがそういうものを次に使う人は、いろんな出版社やなんか、あるいはいろんな児童文学の方々はそれを子ども向きに直そうとするわけだよな。
あ、
子ども向きにしよう。だって土地言葉のままだと分かんないからさ。
そうですね。
そうでしょ、
うん、
で子ども向きに直そうと、その時に問題が起きちゃうんですよね。変わっちゃうんですよ。昔話のいわゆる単純明快な語り口がね、そうじゃなくなって複雑なものになっていっちゃうんですね。つまり昔話って耳で聞かれてきたから、単純明快じゃないとわからないわけよ。
うん、
目で読む文学と全く違うでしょ、
はい、
目で読む文学ならば、例えば森のことを言う時にね、小川が流れてました、で鳥が飛んでました、で木陰にはこういうものがいましたって言えるよね。
うん、
昔話でそんなこと言ったら大事な筋忘れちゃうもんね。森の中入ってきました、それだけでいいんだよ、
はい、
暗い森に入ってきました、ちょっとお菓子の家がありました、それだけでいいわけですよ。
うん、
暗い森がどんな森だったかなんて一言も言わないよね、
はい、
その違いが分かってないもんだから、知られてないもんだから、いわゆる目で読む文学みたいな、いろんな装飾のついた文学が、昔話がいいんだと思われて、そういうものがはびこっちゃった。
変わっちゃったんですね。変わっちゃったんです。
でそれでやるとね、今度は今の人たちはみんな本から覚えて語るから、
はい、
その本が覚えにくい話になっちゃうわけよ、
はい、
だから覚えるのが大変だから、もう覚えられなくなってやめちゃうでしょ。
そうですね。
であるいは無理に覚えて語っても、子供の方はそんな細かいこと言われたら分かんないから聞かないでしょ。で聞かなくなっちゃう、
はい、
でそれは本当に、ね、自殺行為なんですよ、そういうのはね、
はい、
そうじゃなくて本来の耳で聞いて分かりやすいっていうことは覚えやすいんだよ。語る方にしてみればシンプルだから覚えやすい、うん、で聞く方にしてみればシンプルだから聞きやすい、そういう文章を守ろうよって僕は言ってるわけですよ。
あ、私が普段目にしている昔話は変わってしまった昔話かもしれないですね、うん、
かもしれないですね、かもしれないね。そういうものは割と多いですよね、
うん、
で有名な児童文学者もそういうふうになさってるしね、うん、その方が文学として立派だと思う。
あ、
昔話は文学じゃないからね、
うん、
耳で聞かれた文芸ですからね、
うん、
だから本当にもう素朴なんですよ。でその形を守ろうよって僕は主張してるわけね、
はい、
でね、 ある時テレビでね、
はい、
ナムサール条約という条約の説明の番組があったのよ、
はい、
それは何かっていうとね、沼とか川辺とかね、川岸とかそういう水鳥とかそういうものを守ろうという条約なんですよ、
はい、
ナムサール条約ね。でそれはね、ナムサール条約が守ろうとしているものは何かっていうとね、釧路の湿原っていうのがあるんですけど、すごい広大な湿原ですけどね、はい、ただ草っぱらっていうかな、足が生えてるようなところね、そういうものを守ろうというところね、
はい、
それから日光のあの湿原とかね、そういうものを守ろうという条約なの、
はい、
でそれ見ててね、これナムサール条約が守ろうとしてるものって昔話と同じじゃねえかってことに気がついたのね。
お
どういうことかっていうとね、はい、そういう湿原はさ、日光の湿原とかね、釧路の湿原なんていうのはさ、考えてみたらいつできたか分かんないんだよね、はい、そうでしょ、いつできたか分かんない、
はい、
誰が作ったかも分かんないんだよ、
はい、
そうでしょ、だけどもそれなりに美しいわけだよね。
あ、
本当に釧路の湿原なんて綺麗よ、本当に綺麗ですよ、はい、広いしね、なんとなく美しさがある。で人はそれを見ると感動するよね。そういう力を、人に感動を与える力を持ってる。そう考えるとさ、昔話と同じじゃねえかっていうの気がついたのね。
そうですね、
そうでしょ、昔話もいつできたかんだ分かんねえんだよ、
はい、
誰が作ったのかも分かんねえんだよ、
はい、
だけど人に感動を与える力を持ってるよね。でそれを人は喜んで大事にしようと思うわけでしょ、
はい、
同じなんですよ。
一緒ですね。
一緒でしょ、
はい、
だけどナムサール条約はいいよ、ちゃんと国際条約ができてみんなで守りましょうって言ってるから、
ね、
いいよね、うん、昔話にはそれはないよ。
そういうのないんですか。
ないです。昔話を守る条約なんてないよ、残念ながら。
先生、作りましょう。
作りましょう。ただ本当そう、
必要ですよね。
そう、
でも
そう、世界学会はあるけどね、もちろん僕もその役員なんだけど、はい、世界学会あるけど、そういう意味でその直接的にね、守りましょうっていう運動にはなってないんですよね。
うん、
研究はしてるよ、こういう時代に、こういう時代に、そういう研究はしてるけど、じゃあそれをどうやって守るか、守るためにはどうしたらいいかっていうのはね、本当に断片的に時々気がついた人が言うだけでね、
はい、
全然いわゆる大きな運動にはなってないんですよ、残念ながら。
それはなんでなんですか。
さっき言ったようにその形がないから、そもそも昔話ってどういうもんだかっていうことは分かんないわけだよ。だから文学というふうに考えれば立派な文学にしましょうってなっちゃうわけだよ。で子ども向けって考えればなるべくシンプルにして子どもじみた短い話にしましょうになっちゃう、あるいは絵本にして華やかにして人を引き詰めしようと思っちゃう。
難しいですね。ラムサール条約よりも難しいですね。
難しいですよ。それもとっても難しいですよ、
はあ、でも守っていかないといけない
と僕は思ってるのね。それ守ってる、それはなぜかっていうとさ、昔話ってなくったっていいんだよね、きっとね。なくったって人類は滅びないと思うけどさ、でもそれは本当はやっぱりなくちゃダメよ、
はい、
人間の世界がね、人間の社会が健全に育っていくためには、子供時代ってみんな必ずあるわけだから、
はい、
その子供時代にいろんなお話を聞かせてもらって、いろんなことを思っていくわけでしょ。自然への思いやりも友達への思いやりもできてくる。ですからなければいけないんですよ、
はい、
なくていいみたいに見えるけれども、なければならないもの、
はい、
なんだよね。
そうです ね。
だからそういう意味で僕は重要な文化財だっていうふうに思っているのね、
はい、
でもさっき言ったように形がないからね、
はい、
じゃあどれが正しいんですよって言われるとね、とっても難しいんだよね。どれが正しいものなんですかって言うとね、
はい、
あらゆる形が可能だからさ、
はい、
これがって一つに言えないね。この形って一つでは言えないわけで、
はい、
いろんな話があるし無数にあるし、だけどみんなが共通して持ってるものが何かっていうと、何度も言うように耳で聞いて分かりやすいようなシンプルな語り口なんですよね。シンプルな文章、
はい、
それが大事なのね。
うん、
だけどそれってさ、目に見えないじゃない。
そうですね、
そうでしょ、目に見えないで、要するにお話だからね、耳で聞くだけだから、それをね納得してもらうのとても難しい、
はい、
そういう口伝えであるために獲得しているシンプルな姿はこれですよっていうのを示すのはとても難しいんだよね。
そうですね。
そうな
の。こんなに昔話って身近なものなのに難しいですね。
そう、うん、難しい。身近なものだけれども、いわゆる形がないね、これですよって目に見える形がない、
は
い、その点ね、だから僕は民族学なんかでやってる方々ね、いいなと思うよ。見ると例えば瀬戸物なら瀬戸物さ、割れたものでも大事にみんな知るじゃない。
そうですね、
うん、物があるからだよそれは。
うん、
布だってそうだ、いろんな織物さ、布があるからこれ大事だよって、あそうだね、綺麗だねと思うわけでしょ、
うん、
昔はして物がないから、
そうですね、
それを大事に守ってって難しいんで、
じゃあ研究もかなり大変です
ね。大変です、ものすごく大変ですよね。
そうですよね、
うん、だからラムサム条約になって、さっき言ったように条件は同じなんだよね。いつできたか分かんない、誰が作ったかも分かんない、だけども一定の条件があって初めて成立する、
はい、
で人に感動を与える、
はい、
だけどその一定の条件があってっていうのは、例えば湿原の場合だと湿度とか温度とか年間の雨量とかいろんな条件があるよね。客観的にそれできるよね、はい、天文学でやればできるでしょ、だからね、はい、昔話ってそれ自体が大変なんだよね。でお話はみんな世界中で違うでしょ、
はい、
だから何が共通かっていうと語り口なんですよね。どういうふうに語るか、それが大事なわけね、
はい、
だけどそれって知られてないからとても大事、ね、でそのことは昔話の語り口ってのは本来どういうものかというのの研究さえずっとなかったんです。難しかったんです。これは後であの昔話の研究史をやるときにお話しますけどね、
はい、
この昔話はどこで生まれたんだとか、どう流れてきてここへ来たとか、そういう研究は割とあるんですよ。だけど昔話の語り口、昔話の文章はどういうものかっていう研究はずっとなかったんですね。それができたのは20世紀の中頃なんですね。で僕の先生のマックス・リューティーっていう方が初めて書かれて、もう唯一ですけど、
はい、
それを僕は若い時に出会って、それに出会って、それずっと僕はやってるんですけどね。でこのことも何回か先に聞いてもらおうと思うんですけど、はい、昔話の語り口、目に見えないけど実ははっきりした語り口があるよってことを今僕は確信してるもんだから、それを言って歩いてる、
早く知りたい、
早く知りたいですやるよ、何週間か先にね、
お願いします、
うん、実例でお話しようと思ってんだ。それはで、そういう意味での大事さ、繰り返すとメッセージね、子供が育つメッセージという大事さがあるし、はい、それから今の語り口の大事さね、目に見えないけど語り口がはっきりあるよ、それを守ろうよ、はい、そういう意味での大事さ、
はい、
2つがあるということを僕は主張して歩いてるわけ。
なるほど今日は昔話がなぜ大切かというお話でしたよね、うんうん、
基本的なところね、それを聞いてもらったのね、はい、うん、
でも子どもの時から必ず触れる昔話なんですけど、うんうん、なかなかその守っていくのが大変、
うん、
ということを聞いて、うん、でも守っていかなければいけないし
と思うでしょ、
はい、
守っていかなきゃいけないんだよ ね、
そうです
ね、ちょうど僕らが生きてる中の空気をね汚さないで次の世代に届けようよと、うん、水を汚さないで次の世代に渡していこうと同じだと思うよ。
そうですよね、うん、
子供が生きていく土壌だからね、
はい、
と思うんだ。
空気と同じように綺麗な昔話をやっぱり、ね、
そう、
綺麗なもの
をそう届けなきゃ
子供たちに与えて、ね、いけないんですよ、行きたいですよね、
うん、それ僕はもう25年もかけて昔話大学なんていうのやってね、
はい、
で実際にそのじゃあどういう文章がいいかっていうそういうことまでやってるもんだ、だんだんに聞いてもらうけどね、それ
はい、
うん、
よろしくお願いします、はい、では先生来週のテーマを教えてください、
うん、来週はね、じゃあそういう昔話はどういうふうに研究されてきたのか、
お
というね、はい、ちょっと真面目な話、
はい、お願いします、
はいはい、
先生今日もありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。